新平家物語連続講義第3回茂草の巻祇園の女房吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の重要項目をまとめたノートは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net で見ることができます。この講座の朗読部分に使用する原文は講談社発行の吉川英治歴史時代文庫に収録されているものを使用していきます。なお吉川英治氏の著作は作者の没後50年を経過し著作権保護期間が終了しています。それに伴って現在新潮文庫版や電子書籍の形でも原文を入手することができます。前回は自らの母の過去の素性を知って精神的ショックを受けた清盛が木之助家定に向かって涙を流す場面をお送りしました。清盛が生まれたのは元永元年1118年と言われます。清盛の祖父政盛と父忠盛の時代に白河上皇は彼らを登用し仏教勢力藤原氏そして源氏に対抗させながら院政を行います。その白河上皇は祇園の白拍子のもとにお忍びで通っていました。白拍子とは男装をして漏洩し舞う遊女の一つです。この白河上皇が通った白拍子は祇園の女房と呼ばれます。ちなみに女房とは女房とも言い天皇の妻にあたる女性のことですが摂関家など比較的身分の高い階層出身の女性がそれに該当し通常は白拍子に対して使うような呼び名ではありません。この点についてはこの新平家物語では世間への繕いのためにこのような名称で呼ばれていたのではという説が示されています。さてこの白拍子祇園の女房に通った白河上皇のお供にはいつも清盛の父忠盛と老頭である木之助家定が付き添ったものです。そんな頃このような出来事があったとされます。それでは本文を見ていきます。寒々と木の葉混じりの吉暮れが、しとどな音を道のぬかるみにも、小川や森の上にも立てていた。初冬のそんな晩でも、上皇は友の忠盛家定を連れて、祇園の女房の家へ通ってこられた。すると、木の間に赤い火の揺れと人影が見えた。上皇はすくみ立って叫ばれた。
いや、あっき。
まるで針の蓑を着たような大頭の怪物がカッとこっちへ向いて口を開いたかのように見えたのである。
忠盛、忠盛、切り捨てい。
上皇は恐怖に満ちたお声の下でせき立てた。あっと木之助家定がまず答え、忠盛は薙刀を横に染めてそこへかけた。だがすぐこの軍神三人は大笑いを残して女房の家の門へ入っていった。怪物と見えたのは傘の代わりに麦わらを束ねてかぶっていた八坂の油つき坊主が灯籠へ火を入れていたものであった。悪鬼、妖怪、雷神、風神などの実在を貴族も一般人も疑わない時代であった。それにしてもよほど後ではおかしかったと見えて当夜の驚きや天与坊主の滑稽さを上皇ご自身もたびたび側近に語られた。そのたびにまた上皇には必ずその折の忠盛の態度を褒めちぎった。
もし忠盛が臆病者であったら必ず謝って罪もない坊主を切り殺していたに違いない。強胆沈着無者たる者はよろしく彼のごときであれというのである。
ところが暇の多い苦行たちは得意の憶測をもてあそんで、
はて、院のお話もどこまでが本当やら、どうも庶民には受け取れぬ、
と陰では言った。理由を言わせてみると、
第一、あの世以来、上皇は祇園の女房のもとへ、ふっつりお通いを立っておしまいなされた。第二には、その折の功として、祇園の女房、忠盛の妻にあっさりお与えなされてしまったが、これもおかしい。第三には、女房を賜った当人の忠盛はあれ以来 おうおうと楽しまない顔つきだし、また彼自身は甘与坊主の話など一言も人に話した試しがない。
なるほど。
誰もが変に思い出した。しかもまた疑惑を裏書きする事実も加わってきた。上皇から忠盛へ賜って今出川の彼の屋敷へ妻として腰入れした祇園の女子が忠盛との同棲もまだ10ヶ月にも足らないうちに男の子を産んだという噂なのだ。
やはり甘与坊主の件は上皇の作り話じゃよ。あれは表面のことでしかない。
ではその裏は。
高貴な目もお互いそこまでは触れ合わなかった。彼らの良識としてもまた突き詰めていけば問題は極めて重大なものにぶつかるという保身の恐れからも、ただ目を細めてにんまりと笑みすましておくことが同情生活では賢明とされていた。
さて、この祇園の女子こそ清盛の母安子でした。ちなみにこの場面で描かれていた油継ぎの坊主にまつわる事件は平家物語各一本の第6巻祇園女子に記されています。また祇園女子と称される女性については今鏡にも記載があり、今鏡では清盛の祖父である政盛がこの女性に奉仕したことで出世を果たしたことも記されています。さて、改めて話を本文に戻しましょう。この場面では平の清盛の父はあの白川上皇であるという説が暗示され、またその説への疑問も示されていました。ここでその疑問疑惑を裏付ける人物が登場します。武者どころにいた遠藤光藤という人物です。この光藤の甥にあたるのが後に文学上人となる遠藤盛藤です。光藤は清盛が白川上皇の子であるという説を否定します。光藤は甥である盛藤に八坂の悪僧郭年というものから酒の席で聞いた話を語ります。それでは八坂の悪僧郭年が語ったとされる内容にあたる部分を朗読していきます。
甘与坊主の郭年から光藤が聞いたという話はもっと詳しかった。八坂の郭年は祇園の女子をふと垣間見て浴場に駆られた。だが上皇の重いものなのでたやすく近づけないでいた。この檜垣の家を中心に上皇は下院を愛し、彼は上院に猛襲していた形だった。朝に夕につけ回し、郭年はついに悪僧の本領を表して暴力による思いを遂げてしまった。上皇はまれにしかお通いにならない。郭年の寺とは目と鼻の間である。しかも上皇は無祖寺に近いお年だし、郭年はその頃はまだ30代の僧侶で、しかも美僧であったという。祇園の女子が心と肉体との二つの本能に立ち迷いつつ、夜を重ねるごとにどっちへ愛情を惹かれていったかは言うまでもない。そのうちに時暮れの一夜。このような甘夜に上皇のお通いもあるはずなし、と心を許して祇園の女子の門へ合図をして忍びかけていたところを、あいにくと気合わせた上皇に見とがめられ、小銃の武者に捕まり損ね、郭年は一生に一度の命拾いをしてここを逃れたというのである。これを郭年のでたらめでないとすれば、それからのち忠盛の家で月満たずに生まれた子は誰のことするのが正しいかとなる。光藤は甥の盛藤に以上のことを話したものの、その後では、この肘めったに人には口外すなよと固く口止めした。盛藤も今日までは誰にも漏らしたことはない。だがたまたま塩麹で久しぶりにみすぼらしい平太清盛の姿を見るに及び、何か包んでいられなくなったのだ。一面には大いに彼を鼓舞してやろうという盛藤らしい気分も手伝い、わざわざ酒を飲みに誘って彼に囁いたものだった。さて、遠藤盛藤からこのような自らの出生の秘密について聞いてしまった清盛はショックを受けて、木之助家定を問いただすに至ったわけです。そんな清盛に対して木之助家定は 知るところのすべてを語ります。天代の油坊主の事件に立ち会ったはずの家里の記憶によれば、その夜上皇の訪れとともに祇園の女子が住むところの垣を越えて逃げ出した僧がいた。上皇の怒りの声、女子の泣き声が聞こえた。忠盛が奥へ呼ばれていたとのことでした。しかしこれだけの情報では清盛の父が誰かを特定することはできません。家定は清盛に対して心をふとぶととお持ちなされい、天地を父母と思いなされやと告げます。結局何もわからないまま眠りにつくほかはない清盛でした。そして実はこの夜の清盛と木之助家定のやりとりはこのあと思いがけぬ波乱を生み出す原因となってしまいますが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。